ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください。
それでは皆さん、ガラテヤ人への手紙を、今日も見ていきたいと、思います。今日はガラテヤ人への手紙の1章の11節から24節です。兄弟たちを、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動は、あなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。けれども生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することをよしとされた時、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。次ですね。それから3年後に私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の使徒には誰にも会いませんでした。私があなた方に書いていることには、神の御前で申しますが、偽りはありません。それから私はシリアおよびキリキアの地方に行きました。しかしキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。けれども以前私たちを迫害した者が、その時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いてだけはいたので、彼らは私のことで神を崇めていました、という箇所です。今日は素晴らしい神の計画というテーマで、この箇所を見ていきたいと思います。1400年代の、後半ですけれども、あるですね、冒険家が、チームを作って、そしてスペインから出発しました。インドというところを目指していったんです。もちろんこれはコロンブスです。コロンブスはインドをめがけて出ていきました。もちろんそれは、彼らが、求めていたまだ見ぬ宝、それがですね、インドにあると信じて、そこに出ていったんです。でもこのコロンブスの旅は、決して、容易なものではなかったんです。嵐に巻き込まれたり、または食料がなくなったりしました。本当に終盤の頃には多くの者がコロンブスに対して、もう旅をやめよう、そして、反乱を起こそうとしていたとも言われていたんです。でもコロンブスは決して諦めませんでした。彼の日誌にはいつも同じ言葉が綴られていたと言われています。それは、今日も後悔を続けた。でもこの忍耐が実を結び、新大陸アメリカを見つけることができたという話は皆さんもご存知だと思います。逆境の中でも信念を持ち続けることの大切さを私たちに教えてくれる、そんなストーリーだと思います。今多くの方々にとっては逆境の中にいる、そんな時期かもしれません。でもそこで私たちがじっと時を待ち、人生の後悔を続けていくときに、必ずその向こう側に道が開ける、素晴らしい派遣があるということを教えてくれるような話だと思います。共に頑張っていきましょう。このコロンブスはどんなことがあってもくじけませんでした。むしろ冒険家にとっては、新しい何かを見つけるということは、ワクワクすることでもあったと思いますし、新しいものを見つけるというのは冒険家にとっては使命の一つだと思います。皆さんの使命は何でしょうか。 使命は命を使うと書きます。ある方はこの命、これは時間だと言いました。コロンブスにとっては、この冒険に時間を費やすこと、これは彼の使命でもありました。私たちの使命は何でしょうか。皆さんの使命を考えたことあるでしょうか。まあ、私にとっては何に命を使っているのか、まあ、おそらくそれは、一つ二つではないと思うんです。子供を子育てをしていれば、父親という使命が私には与えられています。また家庭においては夫という使命が与えられています。まあ、仕事としては牧師という使命、そして聖書を述べ伝えるという使命が与えられています。そしてそれに時間を費やしていると思います。このガラテヤ人への手紙を書いたパウロにとっての使命は何だったのか。もちろんこれはイエス・キリストにある福音、グッドニュースをたくさんの人に述べ伝えるということでした。実は今日の箇所はこのパウロが自分の使命についてガラテヤの人たちに対して語っている、そんな場面なんです。当時のこのガラテヤの教会は混乱していました。先週も私たちこのガラテヤの手紙を見て、いる通りですね、パウロが伝えた福音、これはイエス・キリストを通して、それを信じることを通して全ての人が父なる神と永遠の関係を持つことができる、それでした。でもパウロがガラテヤから離れていった時に、ユダヤ原理主義者という人たちがこの地方にやってきてこう言ったんです。いや、イエス・キリストを信じるだけではダメだ。私たちが守っていたこの旧約聖書の戒律やこの律法を守ること、これもプラスアルファであなたはしなきゃいけないんだ、そう述べ伝え始めたんです。そうするとこの地方の人たちが、あ、そうなのか、やっぱりそうだったのか、そう言ってその教えに流れていってしまったんです。これが先週の箇所でした。でもそれだけではなかったんです。今度はこのパウロという人物を疑う人さえ出てきてしまったんです。私たちにあのイエス・キリストの福音を述べ伝えたあのパウロという人は偽物だったんじゃないか、パウロは、もしかしたら使徒ではないんじゃないか、そういう人たちが出てきてしまったということなんです。なのでパウロは今日の箇所で福音、そして自分が与えられているこの使徒というこの使命は人が認めたものではない、神によって与えられたものだ、こう断言しているんです。今日の一章の11節、兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう、私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした、神によって伝えられたんだ、こう言ってるんです。そして今日の箇所ではイエス・キリストの弟子ペテロ、そしてイエス・キリストの兄弟ヤコブに会いに行った、こう言ってるんです。じゃあなぜこのパウロはこのペテロとヤコブに会いに行ったのか。おそらくペテロはこの十二弟子の中でも年長の方だったんです。なので自分がイエス・キリストを信じた後にペテロに挨拶をしに行ったんです。そしてイエス・キリストの兄弟弟であるヤコブはですね、この当時イスラエル、そしてエルサレムには教会がありました。このエルサレムの教会の指導者だったと言われているんです。なのでパウロはこのヤコブにも挨拶をしに行ったんです。でもその他の弟子たち、もちろん、ペテロの他にも十二弟子はいたんです。でも彼らには挨拶には行かなかった、こう話しているんです。もちろんパウロは行くこともできたんです。そして、私はこれからイエス・キリストのことを伝えに行く、そう彼らに伝えることもできたんです。そうすればこの使徒から承認を得て伝えていると言えたでしょう。でもパウロはそんな必要はなかったんです。なぜかというと、私は人から承認を受けて伝えているものではない、私は神から承認されてそして伝えているものだから、ね、この使命はあくまでも神よりいただいたものなんだ、それをガラテヤの人に伝えていたんです。ではなぜ神から与えられたものだと言えたかというと、パウロは自分のこの使命を啓示によって与えられたと今日の箇所でも言ってるんです。皆さん、この啓示というものは2種類あるんです。一つは一般啓示と言われるものです。この啓示というのは神から与えられた、まだ知り得ないことを 気づく、また知るってことなんです。この一般啓示というのは何かというと、例えば皆さんが自然界に行って、そして花や木を見ますね。また昆虫を見たりするでしょう。まあ、最近あのうちの息子はですね、虫が大好き、爬虫類も大好き、ね、虫を捕まえたりカエルを捕まえたり、してるんですけれども、特にですね、皆さん花を思い浮かべてみてください。ただ、例えば黄色い花とかですね、まあ、ピンクの花だとしても、根元は白かったり、また黄色だった花もまたは、オレンジに変わっていったり、そのグラデーションがあったりしますよね。それを見るときに、しばしば私たちは、あ、神様ってこんな繊細なところまで気にされてるんだ、素晴らしいな、こんな偉大な自然も、こんな地球もお作りになったんだ、そんな偉大な神なんだ、その私たちが見ることを通して神様を知る、これが一般啓示なんです。あともう一つが特別啓示というものです。これは例えば夢に、よって語られたり、または自分の心にダイレクトに語られること、これが、特別啓示と言われるものです。例えば旧約聖書の中では預言者という人が出てきます。そのイスラエルという国に言葉が必要だ、神様は一人の人を、また何人かの人を選び、そして彼らに言葉を与えたんです。特別に言葉を与え、そして彼らがこの国に語っていったんです。これは特別な啓示です。または旧約聖書では夢の中で語られる時もあるんです。これこそ特別な啓示なんです。これが特別啓示。パウロはこの特別な方法によって神に語られた、そんな人なんですね。これが使徒の働きにもあるんですけれども、まあ、なぜこんな、ふうにパウロには特別な啓示を持って語られたのかというと、まあ、パウロのビフォーアフターを知っている方であれば、ああ確かにそれしかむしろ神様は方法がなかったんじゃないかと言えると思います。なぜかというと、このパウロはもともとクリスチャンを迫害するものだったんです。今日の箇所の13節から14節でもパウロは自分自身のことをこう言っています。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。でも15節から16節でこう言ってるんです。けれども生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとされた。こう言ってるんです。確かに使徒の働きを見ると、ある時イエス・キリストがパウロに語りかけるんです。パウロ、パウロ、なぜ私を迫害するのか。こう言ってダイレクトにパウロに語りかけ、啓示を持って神様が語られたんですね。パウロは、そのようにして神様から直接使命を与えられたんだ、ね、そう言ってるんです。つまり今日の箇所でパウロは、私のすべての働きは神から与えられ、神から示されたものなんだ、ということは私の人生のすべては 神様の大きな御手の中にあった、そして神の計画の中にあったんだ、そう言ってるんですね。そしてもう一つパウロが伝えたかったことがありました。それは彼の人生のすべては神の素晴らしさが現れるための計画だったんだ、そう今日の箇所の最後で話しています。23節で、けれども以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いてだけはいたので、彼らは私のことで神を崇めていました。以前はクリスチャンを迫害していたものだった、その彼が180度変えられて、しまった、そのパウロを変えた神は素晴らしい神だ、そう、人々が言っていた。そして神様に感謝し、神様を崇め賛美していた。パウロは今日の箇所において、私の人生に、たくさんのことがあった、紆余曲折あった、でも神ご自身が私を選び、神ご自身の計画のために私を使ってくださったんだ、だからその神に信頼した方がいい、この素晴らしいことをして、してくださるこの神様に信頼し、そして、私が伝えたこの神の教えに戻ってきなさい、そうガラテヤの人たちに伝えているんですね。 この今日のパウロのメッセージは、今この箇所を読む私たちに、私たちと使命や存在の意義を教えてくれるような、そんな箇所です。私たちも今置かれている状況や場所は自分が選び、そして進んでいると思いがちです。でもパウロの言葉を借りれば、私たちの作者である神様がそう生きていくように計画された、すべてが大きな神様の御手の中にある、そう言ってもおかしくないってことですね。詩編の139編の著者も、私たちの人生は私たちが生まれるその前からすべてが神様の書物に書き記されている、そう言っています。詩編の139編、私が密かに作られ地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、私たちの計画はもう私たちが生まれる前、作られるその時からもう神様の書物にすべてが書かれていた、というわけですね。トーマス・バーナードという、有名な、方がいらっしゃいます。この方はもともとはアイルランド出身の方なんです。実は、この方には大きな夢が小さい頃、与えられました。それは、自分は神様を信じ、そしてこの神様をたくさんの人に伝えていきたい、むしろ、まだ知られていない場所で、このグッドニュースを伝えていきたい、どうやって伝えるのか、自分は医療宣教師として伝えたい、そう思ったんです。つまり医療を通してその現地に入って、そこで神様の素晴らしさをたくさんの人に伝えたい、こう思ったんです。彼らはアイルランドの、彼はアイルランドの田舎に住んでいたので、もちろんこの、医学を勉強しなければいけなかったんです。まず彼は、聖書をたくさん読んで、そして準備をします。そしてじゃあ今度は医療を勉強しよう。彼はイギリスのロンドンに出ていき、ロンドン医科大学に入学するんです。そしてそのロンドンをずっとに住み始めるんですけれども、ロンドンの街を歩っているときに、そこに子供がたくさん溢れている姿を見たんです。もちろんそれは裕福な子供ではないんです。ストリートチルドレンと言われる子供たちです。バーナードはこう祈ります。神様、私は中国に行きたいんです、だからロンドンに来たんです。そう祈るたびに、その、ロンドンの街で、歩く貧しい子供たちの顔がだんだんだんだん浮かんでくるんです。バーナードはある日こう気づくんです。そうだ、この街にも大きな必要がある。そしてそれからその町を調べていくと、多くの子どもたちが路上で生活しているだけではなく、そこで死んでいっているということを知ったんです。バーナードはこの状況を何とかしよう、こう決心するんです。そして貧しい子どもたちのために孤児院を作り始めて、そして子どもたちを保護していくんです。バーナードはなんと亡くなるまでに6万人もの少年少女、貧困と死から救ったと言われているんです。有名な神学者であるジョン・ストットという方は、このバーナードについてこう言っています。ストリートチルドレンを保護した聖人、こう言っているんです。もしこのバーナードが小さい時に中国に医療宣教師として行きたいと思わなかったら、この6万人の子どもたちは救われなかったんです。でも神様はこのバーナードの人生をすべて知っておられた。そしてバーナードにその思いをくださったんです。そして彼がロンドンに行き、そしてそれによってたくさんの子供たちが救われた。つまりすべては神様の御手の中にあったということですね。私たちの神様は導くときに私たちに志も与えてくださる、こう聖書を教えます。ピリピ人への手紙の2章の13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。 そしてその志を進んでいくときに、何があったとしても全ては必要なことであった、全ては益としてくださる、そう聖書は言っています。これがローマ人への手紙の8章の28節です。有名な言葉ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。私たちの人生には無駄がないんです。神様は全てを益としてくださるんです。そして全ては神様の素晴らしい計画につながっているということですね。思い返してみれば、あれはこの時のためだったんだ、あ、これは今のためだったんだ、こう思う時がしばしば私たちにはあるかもしれません。人生にはさまざまな点と点があるんです。でもそれを線としてつなげるときに素晴らしい絵が出来上がるというわけですね。皆さん、確かに私たちはこの人生のペンを自分で持ちがちです。こんな絵を描きたい。でもそうではなくて、私たちの作者である神様にこのペンを委ねてみてはいかがでしょうか。私たちの神様は素晴らしい点と点、そしてそれをつなげて素晴らしい絵を描いてくださるからです。でもその点と点が打たれたときに、なんでこの点はあるんですか、なんでこの点はあるんですか、そう思いがちです。もうその時には思ってるだけじゃなくて神様に言うべきです。神様は何なんですか、この点とこの点は何なんですか。そうすると神様は、そうだよ、これはね、素晴らしいこの線になって素晴らしい絵になるんだよ、そう私たちに教えてくれるからです。さあ、その素晴らしい計画を持っている私たちの作者である神様と今週も共に歩んでいきましょう。一言お祈りしますので、皆さんも心を合わせてください。愛する天のお父様、私たち一人一人に素晴らしい計画を与えてくださっていることを感謝します。確かにその素晴らしい計画のすべてを私たちは知ることは難しいかもしれません。でもどうか神様、その点と点をあなたが打つときに私たちの心に平安を与えてください。そしてその点と点がすべてつながれたときに素晴らしい絵になることをあなたに期待します。イエス・キリストの御名を通して祈ります。